聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書16章14節から20節です。新約聖書98ページになります。マルコによる福音書16章14節から20節。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をおとがめになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。宣教に伴う印と奇跡と題して末盛牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝あなたが変わらないご愛をもって私たちをあなたの御体なる教会へと導いてくださる、またお一人お一人がそれぞれの場所であなたに礼拝を捧げる恵みに預かりましたことを心から感謝いたします。今もなお世界中でコロナウイルスが感染拡大の中で多くの者たちが苦しみ、私たちの生活もまだなお不安や恐れの中に置かれております。どうぞ主よ、私たちに誠の癒しと回復を与えてくださり、この出来事を通して多くの者たちがあなたを知ることができますように、どうぞあなたの力強いあなたの御手を、またあなたのご愛をご真実を悟る時となりますように導いてください。この礼拝があなたに祝され、また集いしお一人お一人捧げる者たちに聖霊十万の恵みと御言葉の力、励ましが豊かに注がれる時となりますように、どうぞこの礼拝を始めから終わりまで豊かに祝福し、あなたの御臨在を表してくださいますように心よりお祈りいたします。病の中で礼拝を捧げることができない多くの者たちに、また様々な事情の中で礼拝を捧げることができない多くの兄弟姉妹たちに、主の恵みと祝福が、またあなたからの助けがどうぞどうぞ等しく注がれますように心よりお祈りいたします。世界中で捧げられている礼拝の上に今日も豊かな祝福がありますように心から祈りつつ、すべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。礼拝が開かれ、今朝も愛する皆様と共にこのように礼拝を主の御体なる教会で 神殿で捧げることができますことを重ねて主に感謝いたします。本日聖書箇所マルコによる福音書16章を通して御言葉が先ほど読んでいただきました。先週はペンテコステ礼拝においてヨエル書のこの御言葉が予言が実現し、そして聖霊に一同が満たされ教会が誕生し、その聖霊の命の中で初代教会は素晴らしい主の恵みに満ち溢れていた、そのようなメッセージを語らせていただきました。今朝もまた私たち一人一人に、またライブ配信を通して聞こう一人一人に、この同じ2000年前と同じ聖霊の恵み、主のお力が注がれていることを信じて共に御言葉を開いていきたいと願います。マルコによる福音書16章14節からのところに、復活されたイエス様は弟子たちのところに現れ、そしてまず不信仰と頑なな心をお咎めになりました。別の訳では責められた、お責めになった、そのように書かれています。いつの時代もどのような状況にあっても、どのような理由があっても、主の目から見ましたら私たちの思い煩い、そして私たちの不信仰、頑なな心は責められるべきものであり、そして主を非常に苦しめるものであります。しかしテモテ書の中にありますように、私たちが不真実であっても常に彼は真実であられる、そのような御言葉の通り、だからといって主の御旨が変えられることも、また弟子たちの使命が変えられてしまうこともありません。主のご真実が私たちを貫いておりますがゆえに、弟子たちを通して主の御心は実現していきます。イエス様は不信仰で頑ななその心のその弟子たちに、今日この御言葉を読みますならばご命令を与えられました。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、全て全てこの救いに預かった者たちは、そして教会にはこの大宣教命令、世界宣教の命令が与えられています。教会が大きいから小さいから、もしくは私たちが強いから弱いからに関わりなく、教会が、そして救われた私たちは皆この任務に預かっています。もしこの使命が教会に、そして救われた者たちになかったのなら、主がこのようにご命令されなかったのなら、今日私たちがこうして今福音を聞き礼拝を捧げていることはなかったでしょう。この全世界の大宣教命令にあって日本にフランシスコ・ザビエルが来て、そして福音が伝えられました。そしてこの教会はバプテスからの宣教師が使わされてきて、今私たちに福音が述べ伝えられています。この宣教命令がなかったらバプテストから宣教師も使われてきませんし、ザビエルも来なかったし、今私たちは未だなお滅びの中にあります。けれどもこの宣教命令ゆえに、多くの力を受けた人たちが全世界に福音を述べ伝え、そして私たちもまたこの福音宣教の命令、世界宣教の使命の中で教会は聖霊に満たされ命に預かっています。そしてもう一つ、今日イエス様が語られたことは、そのような世界宣教のこの使命の中で宣教を通して与えられる印を語りられお語りになりました。17節18節を読みます。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。エイム・ハンターというですね、イギリスの神学者の方の新約聖書神学入門の中に、この印のことをこのように書き記している言葉があります。イエス様は何故にこのような奇跡を行ったのか。周知のように彼は、イエス様は印を与えることを拒んだ。すなわち呪術による何か強力な行為によって 自分の主張を裏付けることを拒んだ。イエスは奇跡風のものを過大評価はしなかった。また単なる一個の奇跡行者の肩書きで現れようという野心もなかった。それにもかかわらず、誠に明白なことは、バプテスマのヨハネに対する彼の答えが示すように、イエスは自分の力ある技を見る目を持った人々に対する印としてみなしたのである。何の印か、神の国が現在することの印である。病める者の癒し、悪霊の追放、不愚者、耳の聞こえない者、口の聞こえない者、目の見えない者の回復、罪の許し、これらは皆御国の技であった。イエスの真の付録ではなく、その書くことのできない部分であった。神の国にとって中心的であった愛の力によって流れ出たものであった。一言で言えば、奇跡は行動中の神の国であった。ちょっと少し難しい言葉がですね出てきますけれども、つまりイエス様はこの肉体を持って働かれていた時、ご存知のように多くの癒しと、そして奇跡をなさいました。不思議な技を事実目に見える形でなされ、そして人々を救い信仰に導かれました。それは自分の力ある技を見る目を持った人々に対する、つまり信じる者たちに対する印とみなされた。ご存知のように不信仰の場所ではイエス様は働くことができなかった。癒しをなすこと、奇跡を行うことができなかった。そのようにも書かれています。そしてその働きは、その印は、行動中の今現在ある神の国としての奇跡であった。そのようにこのエームハンターは語っています。マルコによる福音書16章の17節、先ほど見ましたけれども、ここに書かれている通り、信じる者たちに与えられる印として、悪霊を追い出し、病の癒し、ハンターの言葉を借りて言うならば、イエス様を通して表された行動中のこの神の国が、聖霊を受けた弟子たちを通して、信じる者たちを通して表されていった。今ここにある神の国として、あの過去の出来事ではない、聖書の出来事ではなくって、今主が生きておられるその証として、そのことを弟子たちは表していった。そのような印や奇跡を主の恵みの中で行っていった。20節では、マルコによる福音書の20節では、主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、その印を持ってはっきりとお示しになった。そのように聖書に記されています。この事実が、また先ほど読んだ使徒言行録の5章の12節から16節のところで、実際にこの御言葉がどのようにして実現していったか、聖霊を受けた弟子たちが、そして初代教会が、使徒言行録5章の先ほど見ました12節、使徒たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。また15節、人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペテロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも、群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。ペテロを通して、また弟子たちを通して、そのような事実、信じる者たちを通して癒しの奇跡が起こり、さまざまな問題への神様の解決がなされていったと書かれています。これが教会の事実です。生徒たちを通して働かれた神様の証です。また6章の開きにならなくて結構ですけれども、同じく使徒言行録6章の8節では、ステファノが、ご存知のように、この殉教していきますけれども、この人は牧師でもありません。一信徒です。聖霊に満たされた信徒が羊さんでありましたけれども、
6節、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行った。そのようにはっきりと記されています。今日私たちはこの聖書を読むときに、このことが私たちの現実となること、聖書の昔話ではなく2000年前の出来事ではなく、今も同じ主が働かれるときに同じ出来事が起こされていくということを信じます。今日までも皆様と共に兄弟姉妹また愛する者たちの病の癒し、諸問題に主の奇跡を求めて祈ってきました。今も祈っています。また私個人的なこの病の癒しも祈ってきました。しかしなかなか起こらない現実の中で、私たちは祈りながらも根っこの部分では癒しであれ主のなさる奇跡、不思議な技、印に対して疑いやまた諦めが生じ、それこそイエス様が今日復活のされた時に弟子たちに言われたように、不信仰で固くなな心になってしまっているかもしれません。そしてそれが主の御手を妨げている現実があるのではないでしょうか。数週間前、私の証ですけれども、このリバイバル祈祷会で癒しのために祈り、皆さんと共に祈っておりますときに、主からですね、あなたは本当に願っているのか、本当に切に求めているのか、そのような迫りを受けました。その時私はこの自分の病の癒し、このことのために私が熱心ではないのではないか、本当に癒されたいと心から思っているのかどうか、そのことを主に問われたと思い、その時はですね、その迫りの中で、涙を流しながら、祈ってますよ、癒されたいですよ、元気に動いて活動したいですよ、このままじゃ嫌ですよ、そのようにですね、主に訴え、また祈りました。今、特にこの愛する者たちの病が次から次へと起こってくる中にあって、肉体の病であれ、また霊的な心の病であれ、病の力に、また死の力に、私たちが捕らえられている、愛する者たちが捕まっている、このような現実が目の前に迫ってきますときに、あの時、数週間前、その祈りの中で本当に求めているのか、そのような主の招きは、個人的な癒しではなく、今日、主が語られているこの御言葉の通り、世界宣教とともに起こされていく、病の癒しやまた様々なこの悪霊からの解放、不思議な主の御業、奇跡が起こされていくんだ、そのようにして教会は事実成長していったんだ、そこにリバイバルがあったんだ、そのことを祈っているか、そのことを本気で信じ、このことが教会に起こることを、私たち個人個人においてその御旨が、印が、奇跡が、癒しが、回復が起こっていくことを本気で求めているか、そのように主が今一度私自身に問われたのではないかと、そのように今諭されております。聖霊を受けるなら、今日私たちの教会に私たちを通して起こるのだということを純粋に私たちは信じ、この聖書の御言葉に立ち祈り求めていくならば、聖書のこの2000年前の現実は今日の私たちの出来事となっていきます。2000年前昔話で私たちは終わらせてはいけません。そうではない、今主が生きておられるなら同じ印と奇跡が起こされていきます。そして事実イエス様は復活された時、そのようにして世界宣教の使命とともに、そのようにリバイバルは起こっていくと、主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、その印を持ってはっきりとお示しになったと、そのように書かれています。私はこれを信じます。このことが今起こされていく時であると信じます。これが玉川教会に主がずっと語られている世界宣教とリバイバルの 使命であること、幻であることを信じます。今日最後に、イエス様が、ですね、そのどのようにして、今聖書のお話ではない人々を通して起こされたかを最後にですね、皆さんに、お明かしし、分かち合って終わりたいと思うんですけれども、そのために私たちがこの御言葉が事実、教会の出来事として、皆さんの愛する者たちの癒し、救い、罪からの解放、そのことが起こされていくために、私たちは今日この祈りを読みたいのであります。使徒言行録4章の29節30節を共に読みましょう。使徒言行録4章の29節30節を共に祈り、共に読み、そしてこれを私たちの教会のまた今置かれている現実の中の祈りと、私たちの祈りとしたいと願います。使徒言行録4章の29節30節、新約聖書220ページ。使徒言行録4章の29節30節を共に読みます。3、はい。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。アーメン。これは私たちの祈りですか？これが私たちが祈るべき祈りです。様々な試練の中、苦しみの中にあっても、それでもなお、そのような脅しを主が退けてくださって、大胆に御言葉が述べ伝えられていきますように。そしてそのような中にあって、聖なるしもべイエスの御名によって、病が癒され、不思議と奇跡が、印が行われていきますように。そのように祈ったとき、祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。アーメン。これが初代教会の恵みでした。聖霊に満たされた教会の現実でした。なぜこの時に人々はこの祈りの後聖霊に満たされたんでしょうか。神様の天からの力に預かったんでしょうか。なぜならばこれが主の御心にかなう祈りであったからです。この祈りが主が最も喜ばれる祈りだったからです。宣教の前進と福音の前進と、そして神の国が表されていくこと、今日このように私たちは祈ろうではありませんか。私たちがどのような現実の中にあっても、今主が生きておられることを私たちが証しするために、すべての災いが主によって取り扱われていくときに、そこには癒しが起こり、また印と不思議な技が行われていることを信じます。ことのことを通してたくさんの人たちが救いに預かっていきました。そのようなリバイバルが起こされていくことを信じます。主に期待します。最後にドロテア・ツルーデルという方の信仰の書を読んで皆様にお分かち合わせていただき終わりたいと願います。このことが聖書の出来事だけではない、現実に起こされていた事実であるということを皆さんにですねお伝えしたいと思います。もう時間がないので、短くしたいと思いますけれども、このドロテア・ツルーデルという方は、多くの方はあまり多くの方に知られていません。もうスイスでも、スイスの方なんですけれども、スイスでもそのような資料がほとんどないそうであります。1813年にこの方が生まれたそうでありますけれども、この方がですね、一人の女性です。無学で無力で特別な学力があるわけではない。で、私はですね、このドロティア・ツルーデルも最高の師として、憧れる人としていつも覚えているわけですけれども、その憧れるのはですね、何よりもこの方は無学であったということです。そのですね、学力も、そして、立派な学校に行っていた、立派な大学、進学校に卒業して、そのような方ではないというところにですね、非常に共感を覚えながら、その恵みが等しく信じる者たちに、今日イエス様が語られた信じる者には与えられる、 その印が事実、この一人の女性を通して、名もなき女性を通して表されていったことが書かれています。この方は、まず最初に、若い時にですね、まあ、ある方が、この、道は夜歩いていました時に、ある一人の男性が、こう近寄ってきまして、そして、その方をですね、防ぐために、こうちょっと取っ組み合いをですね、しましたら、そのことによって背骨を痛めてしまい、生涯、まあ、背虫のようなですね、本当に骨の曲がってしまった、まあ、そういう生涯を歩まれました。で、この方に、本当の改心と、そして癒しの奇跡が起こされていったことを皆さんに、読ませていただきます。1835年、ドロテアが22歳になったとき、彼女の生涯にさらに大きな影響を与える事件が起こった。この事件のおかげで彼女はそれまでの単に行い済ました擬人的生き方から救われることになったのである。ドロテアは近所に住む少女と仲が良く、しばしば彼女と夢中になってダンスをしていた。母はそれを止めようとしたが聞かなかった。ところがある時突然この少女が大喀血をして倒れ、そのまま死んでしまった。母の言いつけに背いてダンスに熱中していたドロテアにとってこの出来事は深刻な衝撃であり、その心に生涯忘れることのできぬ刻印を刻みつけた。この後、彼女はある手紙の中で自分がこの時受けた大きな衝撃のためにどんなに自分を反省し、ついには主の御用に全く自己を捧げるに至ったかを述べている。私はこの親友の急死のおかげで固くなな心がガラッと砕かれ、私はその瞬間からただもう全くイエスの所有、イエス様のものになりたいという熱い願いが始まり、救い主イエスの喜ばれることだけを喜びとしようと決心しました。ところがその始め方が良くなかったのです。私は自分の心を母に打ち明けることをせず、かえってただ一人自分の部屋に閉じこもってひたすらに罪の許しを神に哀願しました。周りに自分の罪悪を責め、あまりにも自分の罪悪を責め、悲しみ悩んだためにすっかり気力も体力も抜けて病気になってしまったのです。そしてその後ですね、この病気が悪化して、多くの人たちがもうこれでドロテア・ツルーデルは終わったんじゃないか、お医者さんが来てもうこのドロテア・ツルーデルはですね、肺病にかかって死ぬんではないか、そのように宣告されました。しかしその中で神様のご計画は前進していきました。誰もが死ぬと思っていた私が癒え始めたのです。私が死ぬことはまだ神のご計画ではありませんでした。ただ背骨の病気だけは癒されないままで、以前のすらりとした美しい姿は失われ、別人のように折れ曲がり、いじけしぼんだ枯れ木のような存在となり果てていました。以前私を知っていた人々でも、この2年間私を見たことのなかった人は、私に出会っても誰だかわからなかったほどです。そのような中で、ドロテア・ツルーデルのお母様が亡くなり、そしてですね、再びこの独り身になっていくわけですけれども、その時に自分のですね、お姉さんの息子が甥っ子になります、ドロテア・ツルーデルの甥っ子を、通してですね、共に住んでいたときに、その職場にあってあるですね、方々が使用人としてこの場所を訪れていたそうです。で、その時にドロテア・ツルーデルはこの人々に福音を明かしして、キリストの賜う自由を体験し、この世のさまざまな欲から解放されていったらどんなに素晴らしいかということをこの人たちに伝え始められた。御言葉をこの人々に語り始められた。そしてそれと同時に、その時この使用人の4人が病気になりました。4人とも医者にかかることを求めました。ところが奇妙なことに、4人とも薬を飲むと決まって前よりも容態が悪くなるのです。そうするうちに病気はいよいよ悪化し、とうとう危篤の状態に立ち至ったので、私はもう耐えられなくなって、神の御前に一匹の虫けらのようにひれ伏して、この窮状を神に訴えました。神様、ヤコブ5章にはっきり記されているように、できることなら長老を招いて祈ってもらうところですが、あいにくそんな人も近所にはいません。 やむを得ず私はカナンの女の信仰を持って彼らのところに行こうと思います。もとより私の手で何かができるとは思いもしませんし、ただひたすらあなたの恩寵を仰いでこの手を病人の上に置きます。そのように申し上げ、私は彼らのところに行って祈りました。すると神様は大いなる祝福を賜って、医薬ではどうにもならなかった瀕死の病人が4人とも不思議に全快してしまいました。そこで私は今さらながら神の御言葉に率直に信じ従わないことがどんなに大きな罪であるかを深く思い知らされたのです。そしてこれからは神の御言葉が命じられた通りを行う単純明快な信仰の生き方をするのだと、新しい決意が生き生きと心に満ち溢れるのを覚えました。そしてこの後たくさんの病気のですね方々を癒していきますですね。もうこれ今日は読みませんけれども、そのような中にあって、時にはですね周囲のこの教会から牧師たちから白い目で見られ、あまりにも奇跡を行うものですから白い目で見られ、また医療関係者たちからはですねたくさん迫害を受けた。それほどに病の癒しが起こされていきました。そして最後にここだけ皆さんに紹介して終わります。ドロテアは病者の癒しのためにただ聖書に記されている通りを行った。すなわち祈りつつ安守をすることと油を塗ることである。彼女はイエス・キリストは昨日も今日も変わりたまわないことを確信し、かつ日常的に経験していたので、これで昔の通り神の癒しの御業がなると信じて疑わなかったからである。またキリストがその直弟子たちに与えられたご命令は、今日のキリストの弟子である私たちにも同様に当てはまると信じていたからである。このような仕方で人々を導くことによって、彼女は多くの人々が主にあがなわれ、その体をも癒されていくのを次々と体験していった。体の癒しは霊魂が救われるという大きな奇跡に比べればむしろ小さな奇跡であるが、神は求める者にはいつもその小さな奇跡を与えようとしておられ、霊魂が信仰に目覚めさえすればたった今でもすぐ奇跡は起こるのである。アーメン。これが一人の人の証です。この人は牧師でもない、宣教師でもない、ただ一人の信仰者です。ただ御言葉を信じ、御言葉の通りに生きた人の証です。私たちもこのような信仰に預かりたいと願います。私はそう願います。信仰は難しいものではありません。私たちがですねこの眉間にしわを寄せてもう一生懸命考えるようなものではありません。信じるか信じないかです。求めるか求めないかです。癒されたいか癒されたくないかです。救われたいか救われたくないかです。また救いたいか救いたくないかです。私たちはこの単純な信仰に、この初代教会が、またこの生徒たちが素晴らしいその恵みの中で、ただシンプルに御言葉を信じ、またその技を持って多くの魂が救いに預かり、また奇跡がなされていたこの御業を私たちも今日拝するものになりたいと願います。教会にこのようなリバイバルと宣教に伴う素晴らしい主のご栄光が表されていくことを信じます。この恵みが今日集いし、皆さんお一人お一人に聖霊を通して注がれていきますように、新しい週間、今日の御言葉、そして今日生徒たちが祈っていた祈りを私たちの祈りとし、主が新しい週間、私たち皆さんが使わされていくところところで主が共に働いてくださり、その印を持って語る言葉が真実であることをはっきりとお見せしてくださいますように、そのように心よりお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめ、この朝の礼拝を心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日語られた御言葉が私たちの教会に、またこの御言葉を聞いた信じたお一人お一人に豊かな実を結んでいきますように、どうぞ2000年前の生徒たちを通してなされた主の素晴らしい印と奇跡が今日の出来事として、新しい週間、また私たちの日々の生活の中で、この教会の宣教の技を通して 起こされ表されていきますように心よりお祈りいたします。どうぞこの御言葉の通り愛する者たちに癒しを与え、また罪からの解放を与え、誠にイエス様あなたの救いの中で生きる幸いをどうぞどうぞお与えくださいますように、そのためにどうか新しい週間も私たちがただあなたの御言葉を信じ祈り続けることができますように、私たちに信仰を与えてください。私たちに聖霊の満たしを与えてください。必ず成してくださることを信じ、すべてを主の御手に委ね、感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。